皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ママと
オネストでございます。
はい、6月20日の配信分ですね。第285回のかけあかりラジオでございます。
はいはい。
さて、冒頭からかけられタイムズみたいになっちゃうんですけれども、6月10日に東名高速でバスと乗用車の事故があったのを、まあ、皆さんご存知ですかね。
車が吹っ飛んできたやつでしょ。
そう、
すごい映像がね、流れてましたね。
映像見ました？あのドライブ。
どうやってぶつかったんだよっていう風にね。
CG で作ったんじゃねえかぐらいの、車が回転して飛んできたやつでしょ。
いやー、あれバス側にね、まあ、死者は出なかったっていうことで、不幸中の幸いだったなと思うんですけど、あの付近ってですね、東名高速で私がよく帰省するときに、まあ、通るんですよ。ちゅうのもあってですね、自分がね、あの場面に遭遇したら避けられただろうかという。
避けても危険ですよね、高速道路って、
うん、
その、
うん。
あんまりさ、左右に動けないじゃないですか。
そうだね。前後にいきなり左に寄ったら、左は左でぶつかっちゃいそうだしね。
そうそう、ブレーキも踏めないしっていうね。
いや、もう一瞬の出来事で、バスの運転手さんは、ちょっと、カーブさせたというか、左にね、もともと追い越し車線走ってたんですけど、走行車線の方にこう、とっさにこう、切ったのが功を奏して、バスの結構フレーム部分、結構強い部分に当たったので、うん、バスとしては大丈夫だったと。
まあでも、ほんとバスさ、なんでしょう、先端部分もうなかったじゃないですか。
なかった。
だから、映像を先に見た時にはもう、あ、これもうバスの運転手さんもちょっと厳しいだろうなってね。
いや、そう、俺も思った。
正直思っちゃう。うん、なんだったらその前列に座ってる方々もやばいんじゃないかって思ってたんですけど、
うん、
まあ幸いね、怪我で済んだということで。プロだなって思いましたね。そう、ギリギリの対応で、ちょっとでも、もしね、奇跡的に、普通にドーンでぶつかってたら、行っちゃってましたと。うん、いうのが、ちょっとでも和らいでるんであれば、
うん、
その、乗客の方含めてね、
うん、
すごい、神対応だったんだなって思いますよね。
だから、あとはその、バスのね、その周囲に、こう、追随する車がいなかったのも、まあね、不幸中の幸いだったのかなと思いますけどね、うん、あれは。
やっぱバスの方が耐久力というか、走行部分はね、普通の乗用車よりは多少硬くなってると思うので、うん、まあ、ぶつかる相手がもう乗用車だった場合は、まあ多分両方ともとっても危険な状態になってたし、いろいろ考えるとね、まあ、事故は起きないでほしいものの、死亡率自体はね、まあ年々下がってるとは言われてますけど、
うん、
まあ、はい。最小限に食い止められたのかなと思いますけどね。
まあそうですね。今回火は出なかったのでね。それも。
そうだね。
まあ、奇跡的だったのかもしれませんが、ね、あんだけの衝突で、その爆発、ガソリン漏れみたいなのが起こらなかったというのは、それもまあ、ちょっと奇跡的なことかもしれませんけどね。で、今回なんかジャンプした、じゃないですか。対向車線
が。あれなんでなの？その、中央分離帯みたいなところに乗り上げちゃったってこと？
そうで、あれが中央分離帯がですね、あの付近って、片方の道路が、低い、まあ、いわゆるその、東京から名古屋方面に向かう方の道路がちょっと高さが低いんですよ。で、逆方面、東京方面に行く方が高さが高いんですよ。で、中央分離帯の付近が若干斜めで、盛り土になっていて、で、そう、ガードレールに行くまでが、ちょっと、乗り上げる、上りになるような感じ。なんて、わかりますかね？
わかる。要は、カースタントで、あえて車を、こう、吹っ飛ばせるために、こう、うん、なんかスロープみたいになってるようなのが自然にできてたってことでしょ？
ええ。だから中央分離帯がジャンプ台みたいな感じになっちゃってると。そういう構造になっちゃってるんで、まあ、時速100キロぐらいでそこを通り抜けると、まあ、ジャンプしちゃうという可能性が、まあ、あるということで、今なんか全国で、急遽、そういう構造になってる中央分離帯が、ないかとかっていうのを、まあ、多分いっぱいありますけど、なんかチェックして
る、ね。他の車線から飛んでくるなんてことは、普通考えないですからね。
いや、ちょっと、 それ。かなり個人的にはショッキングな、まあよくね、通る道だっていうのもあってですね。
ああね、車の事故っていうのは本当にね、運転してる方からしたら、自分がいくら気をつけてっても、その相手側の不注意で、こっちが被害を被るみたいなことは、ものすごく往々にしてあるじゃないですか。うんうん、
そうですね。
そこはね、本当にもう、神経尖らせないと。
うん。そうなんですよね。
まずはね、身の安全ですよ。あの、うん、特にバイクとか結構、その、もう体身で一つで乗ってるようなもんだから、
うん、
注意しないといけないけど、車に乗ってる側の人からするとね、急に左からふわー出てきたりとか、すごい隙間ないよっていうところとか、トラックの間とかを普通にスルスルと、高速でもね、
バイク行く
んで、
う
ん、ちょっとバイク乗ってる方も特に気をつけていただきたいなと、思ってますけどね。
うん、あ、結構ね、スマホ触りながら運転システム見るんですよ。怖えなぁと思いながらね、いつも。
もう、捕まえちゃえよ。
そう、本当にね。
そんな奴ら捕まえちゃえよと思っちゃうけど。
うん。というようなね、あの、ちょっとすみません、あの、かけらいタイムズっぽい話になっちゃいましたけれども。うん、まあ、個人的には、ね。
よかった、僕取り上げてなくて。
うん、ああ、いや、そこはね、ちょっと内容見て話して
る、ね。あ、なるほどね、とっさにね、
はい。大丈夫です。はい。
まあ、あの、収録日の今日6月11日はね、
うん、
あの、荒垣結衣さんの誕生日ということでね。
なんか、
おめでとうございます。
あの、唐突ですけど大丈夫ですか？
どうしたんですか？
ちょっと和ませようかなと。
ありがとうございます。
話題をね、明るい方にちょっと持っていこうかな。
そうですね。
誕生日だよ、はい、っていうこととこうかなと。
まあ彼女はなんか11日に、
はい、
あの、あれがありますね。ポッキーもそうだし、なんか縁があるようなイメージがあります
ね。そうですね。11日ですね。
はい、うん、ということで、今日はお便りが2通来ておりますので、そちらの方をちょっと取り上げさせていただきたいなというふうに思います。
はい。
はい。1通目が原田さんから、働き方いろいろというタイトルで、いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
3人様おはようございます。おはようございます。今回は、夏らしくあっさりと、近頃働き方について話題になり、小平さん、ホネスさんの番組でも、かっこ駆け上がりの親戚番組、でも、小平さんが午前中ぼーっとしてるのに昼過ぎからテンションの上がる者がいるが、うん、朝が弱い人、12時出勤、8時退社、うん、
はい、
ごめんなさい、ちょっとここ区切りがわからなかったんですけど、朝の強い人が、朝6時出勤、9時退社か。で、もしくは、2時から3時退社。まあ、みんないろんな、うん、一律でなくても、朝夕のラッシュが緩和されるのではということで、まあ、ちょっと、要約すると、まあ、そのあたり、出勤時間、退社時間をちょっと個人で、状況に合わせて、分けてみてはどうですかと。
これ、あの、うちの番組っていうとも、ここ、こっちもうちの番組だった話なんですけど、あの、流行り物辛抱で、
うん、
話してた話なんですけど、うん、要は、小池知事がね、
うん、
その、時間をずらした形での、要は勤務っていうのも、いいんじゃないか。要は、専門裁量労働制というの、うん、なんかそういう、必ずしも9時に出社しなくてもいいんじゃないかみたいなところの話をした時に言ってたんですけど、うん、まあ、要は僕たちの意見としては、朝弱い人は昼ぐらいから出勤して、同じく8時間出勤で夜8時ぐらいまで働けば別に8時間労働になるから、まあそれはそれで別にね、残業として扱わずに8時までが定時ですでいいと思うし、
うん、
朝強い人はね、早朝6時ぐらいから行って2時3時とか、ぐらいで退社すればちょうど9時間とか8時間になるわけですから。まあ、そういうことを全国の会社でやれば、ラッシュ緩和されていいんじゃねえのみたいな話をしてたんですよね。
あ、その話を、
うん。それの話。
ね、うん、まあ、もともとそういう制度っていうのはフレックスタイムっていう制度であります
から、ね。うん、あります、
うん、まあそれを取り
入れるんですけど、うん、結局多くの会社が実態として、例えばね、フレックスもそうだし、裁量労働制を取り入れてる人とかに関しては、うんうん、もう残業とか特に関係ないんだけれども、朝はなぜかね、早く来いよっていう風潮がまだまだ残ってるという日本企業が多いんですよ。
う
ん、
そうですね。
はい。だからやっぱりこれ、僕もね、ちょっと前から満員電車がうんぬんみたいな話をしてますけれども、そこにも繋がってきますけど、はい、やっぱちょっと朝の時間はもう少しフレキシブルにしてもいいんじゃないかと。まあ、終わる時間までで、ね、こっちで制御するのはあれですけど、
うん。
あとその、何もね、1日8時間にそこまでこだわらなくても、もっと短くてもいいし、
うん。
なんだったら、なくてもいいじゃんと。週休3日とかね。
だからフレックスはコアタイムが、うん、あるんだよね。確かね。
うん。コアタイム時間はありますね。うん、だから、逆に残業代が出るんですよ、きっと。フレックスタイムの人。
そうね、そうね。
うん。
で、専門裁量労働制みたいなやつは、確か1日別にその人のさじ加減で、まあ、会社によってですけど、2時間で帰っても、別に文句は言われない。そうそ
う、確か8時間分働いたとみなします。まあ、
そうそうそう、みなし労働だから。
うん、そうそう、裁量労働手当ってやつを入れて、残業代も込みで渡すんですよ。先に定額。
うん。
それをすることによって、もちろん会社としてのメリットはあるけども、デメリットもあるからね。要は、全然働かないやつが出てくるみたいな。でも、給料は、その分、こう、満額支払わなきゃいけないみたいな。まあ、そんなのもあったりするんで。
そうだね。まあ、どの法則を使うといいとか、
うんうん。
まあ、一律に変えなくてもいいと思いますしね、これ。
うん、
まあ、選べるようにするとか、ある基準を満たす人だけ、裁量労働制が選べるようにするとか。
うん。
うん、まあ、いろいろやり方はあるかなと思いますね。うん。はい。で、最後に先日、テレビ、まあ、かっこネットでも報じていたのでご存知かも、とありますが、で、財務省の超女性エリート官僚がにこやかに、残業徹夜は当たり前、なかなか家にも帰れない。
うん、
上司に下着を変えたいのに家に帰りたいと言ったら、裏表張ると言われたとか。
はぁ、
あ。これあれか、裏返せばいいよっていう話ですね。
そうそう、
はい。
リバーシブルってことね。
リバーシブル別にねえけどな、別
に。もともとね。で、新人の時コピーの枚数を聞いたら適当だと怒鳴られたそうです。うん。何枚コピーしますかって言ったら適当でいい、適当だよって言われたってことですね。人間ってどんなに辛いことでも時が過ぎると笑い話になるのか。またこの女性のメンタルが強いのかわかりませんが、いろんなタイプがいるということですね。3人はメンタル強い方ですか？またお答えさせてくださいと。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
メンタル強い方かっていうことだけ、どうでしょう。
うん。
強くはないかなと思いますけどね。
あ、ほんと。
いや、強いってことはさ、傲慢っていう、うん、意味にも取れるわけですよね。まあまあ、態度に見せないだけで実際強いとかあるかもしれないけど。
ね、はいはい。人に対してメンタルを強くいけるかどうかってことね。
はい。そうするとね、うん、僕はうまく自分のメンタル自体はそこまでね、めちゃくちゃ強いってわけじゃないんで、やっぱりね、苦手な上司に当たったりすると、そこはちょっと厳しいですよ。
あ、そう。
はい。実際私転職してるわけですね。
あ、そう。そういった意味で。それが理由かどうかはちょっとね、はい、我々は。
そうそう、メインの理由じゃない
ですけど。
うん。
まあ僕は比較的強い方だと思うけどね。メンタルが強いのか、ただ上司に歯向かう力を持ってるだけなのかわかんないけど。うん。別に、その嫌な上司で、あ、この仕事嫌だなって思うことはもちろんあるけど、かといって、うん、それを我慢してっていうようなことは仕事に関してはないかな。まあ昔散々いじめられてたからそこで鍛えられたのかもしれないけど、
うん、
たまに出てくるこのコネスさんの ね、学生時代の、うん、
まあお二人に散々言われましたからね当時ね、まあ、まあ強い方だと思いますよ、
まあ、
自分的には。
まあ僕は強いとは言えないけれども、まあ愚痴るとかね、先輩とかにね、そういうことで上司とか嫌な人がいた時には、ちょっと、まあ、晴らすみたいなのは、よくありますけれどもね。
なんか、OL さんみたいな、
ね。で、あと、まあ、プラス、愚痴りながらですね、理論武装で、仲間を作ったりとかしてですね。で、対策しようと。いう、まあ、そういう。
やばいな、なんか。
パラレル。
意外でしたね。クリスティさんは割とそういう。
一番小説になるタイプの人間じゃないですか、もう。
ね。
まあでも、別にそこまで、やりたいかどうかっていうね、意志の強さにもありますけどね。その、絶対ちょっとここは、相手の言うことが間違ってるから、なんとかしたいと思ってるものに関しては、うん、まあ、それなりに頑張りますという。 どうでもいい、どうでもいいことに関しては引っ込むっていう、そんな感じですけど。はい。まあ、強い弱いというのも難しいですね。はい。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、2通目、ケリーさんからいただいております。タイトルが、愛知万博とさつきとめいの家ということで、ございます。はい。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。電柱に思いっきり足の小指をぶつけて、超痛くって仕事先に行くのがしんどくて、仕事をキャンセルしたひ弱なケリーですと。
痛いですよね。痛いですね、これね。小指ぶつけるのは痛い。うんうん、
外で当たったってなかなか珍しい。
電柱ですもんね。靴履いてるけど痛いってことは相当。
がっつり当たったんだろうね。
ジブリパーク楽しみです。ぜひ行きたいものです。さつきとめいの家は愛知万博の時は抽選でしたね。ね、僕は家に余ったレンガ状を引き出しから引っ張り出してきて応募しました。その数50枚ほど。うん、うん、手書きはしんどいのでレーザープリンターでさっさと印刷しました。おかげで当選し、さつきとめいの家の中を見学してきました。
すごいですね。すごい、そうなんだ。
ゆかぎるマンモスも何度も見ました。懐かしい出来事になるぐらい月が経っているのですね。どんなテーマパークになるかわからないですが、僕はナウシカのメーベに乗り、オウムの上をぐるぐる飛べるようなアトラクションがあるといいと思います。
はぁ、なるほど。
なるほど。ナウシカの話はあんま出なかったですからね、前回ね。
うん、確かにね。それはナウシカの世界観を確かに表してる感じするね。うん、
映像系になるのか、実際本当に飛べるのか。
うん、うん、
ここがそ、ね、そのテーマパークの大きな分かれ道になりそうですけど。はい、
うん。あと、ネコバスに乗りたいです。あ、これ、ね、
乗りたい
ね。うん。ジブリ美術館にもとても大きなね、大きなネコバスがあるのですが、乗れるのはお子様限定だったので、これを機に大人も乗れるネコバスを実現させてほしいですと。うん、あと、これ油屋だよね。湯屋。油屋。
湯屋じゃない。
あれなんかね、さっきウィキで検索したら油屋って出てきて、あれどっちだったっけと思って。
湯屋だと思ってたわ。
うん。まあ、どちらかだと思います。はい。を模した、混浴。あ、混浴じゃねえか。温浴施設も作ってほしいですね。一瞬混浴に見えました。
では、千尋に出てきたんですね。
そうね。
うん。
油屋か。油屋。うん。
油屋。
これでもね、猫バスね。猫バスは、確か、どこだったかな、うん、箱根、
なんか、静岡の伊豆の方にもあるよね。
あ、そう。そのね、美術館があって、うん、そこでは別に子供限定じゃなかったんで、僕乗りましたよ。うん、乗りましたというか、なんか入りましたよ。
なんか、あれですね、実際動いてくれると もっと、園内をこう、
走るのが猫バス
みたいな。みたいなのが、ね、だともっといいかもしれないね。
ただ、まあ、雨に対応するために外がモフモフってわけにはいかないでしょうから。
うん、まあそうね。確かに、その辺は難しいところ。
だから内側だけちょっとね、うん、ふかふかした感じの、猫バスにしてくれればいいなと思いますけど。うん、
そうですね、うん。いや、これなかなか、他にもね、こういうのに乗りたいとか、こういうテーマ、こういう施設があるといいよっていうのは、ね、いろんな方から聞いてみたいなというふうにちょっと思います ね。
作る側だけで決めずに、うん、ある程度、こう、一般の人からの、アイデア
意見もね、
応募して、うん、それを、うん、取り入れるとさらに良くなるのかなと思いますけど。うん、
はい、ということで、お便り3つありがとうございました。
ありがとうございました。
したはい、
さて、じゃあ早速今日のコンテンツに入っていきます。今日はかけらじタイムズがうまうまさんです。テーマの紹介お願いします。
はい。はい、ちょっとねドバイの話題になるんですけれども、ドバイの古事記、いや物乞いですね。
うんうん。
の月収が825万円と。ちょっと信じられない数字が、
ありました、
ね。まあ、ネットのニュースで出てましたので、まず、ほんまなんやろかというところから、紐解いていこうかなというふうに考えております。
はい。ドバイの古事記、なかなか面白いテーマですね。はい。井戸端カオスはホネストさんですね。こちらもテーマ紹介お願いします。
うん。世の中にね、まあ、いろんなものが、今は溢れていると思うんですけれども。
はい。
そんなものの中にはですね、これ、やってて意味あるのかな？これ、必要かな？みたいな。まあ、そんなものも、きっと皆さんの、こう、 こう、生活してきた中でいくつかあると思うんですよ。
たくさんありますね。
うん。はい。まあ、そういった世の中の、これ意味ないんじゃないのと、こう、各個人が思うものについて、今日はちょっと3人で話し合ってみたいなというふうに思います。
はい。そうですね。意味のないもの。じゃあ今のうちにいくつか挙げておきます。はい。
はい。
はい。では、早速かけられるタイムズから参りましょう。
はい、ということでね、今日のかけられるタイムズでは、先ほども少し申し上げましたけれども、ドバイのね、古事記についてちょっと調べてみようということで、取り上げていきたいと思ってます。私はね、痛いニュースで見たんですけれども、お二人はこのドバイの古事記が、月収入825万円というネットニュース、ご存知ですか？
うん。これ、うん、最近じゃなくて結構前に出てたかなという
。あ、いいところに。よくつけましたね。僕もちょっと調べててですね、なんか聞いたことあるぞこれと思ってたら、うん、2016年にも同じようなニュースが実はもう一回あったんですけど。
そうですよね。
はい。ただその時よりも金額上がってるっていう、ね、
なるほど。
実態があって、一旦今日今回で初めて聞いたよっていう方にもですね、今ドバイの現状ってどうなんだろうっていうのを一緒にこうね、まあこう取り上げながら、見ていこうじゃないかと、
うんうん、
いうようなお話でございますと。はい。グリーンティーさんもこれに関しては、あれですか、実際行かれましたよね、しかもね。
ああ、行かれましたというか、行きましたね。
自分で言うのは行かれました
と。まあでも、古事記には遭遇してないので、はい、まあ、そうなんだっていう、まあニュースもちらっとは見ましたけれどもね。そうなんだとちょっと驚きを持って迎えております。
はい。はい。まあちょっとネットニュースによりますと、軽く、どんなニュースかと言いますと、これはね、元ネタとしましては、ドバイのメディア、ガルフニュースというね、ニュースがあるそうです。そこで統計調査を発表をしたいというところで、まあ、ドバイのね、自治国と共同で調査して、60名の古事記を対象に、月の収入を調査したところ、物乞いだけで月に27万ディルハムを得ていたと。日本円に換算して825万円。これ、一人当たりですからね。はい。これ2017年6月3日現在ですと。で、まあ、これだけ稼げてしまうと、中にはこれ、古事記になろうということで、もともとドバイにいなかった人がですね、観光ビザとかね、パスポートとか使ってですね、入国してくると。
いや、そうだよね。
はい。で、大体古事記の大半が3ヶ月のビザを所有して、合法的に入国して、ビザの期限切れるまでギリギリ古事記をして、まあ、そのまま出ていってるというような形で、現地の当局の方が、発表してますということで、まあ、実態としてそういうことがあるよっていうことは向こうのね、まあ、警察とかも知ってるんだと。
うん。
まあ、知ってるけどどうしようみたいな状況に今なってると思いますね。で、まあ、ちょっとね、ドバイじゃなくて他の国で多分そんなにね、いけないんじゃないかって思うんですけれども、なぜドバイでここまでね、収入が得られるのか。おそらく、物乞い自体って皆さん見たことあります？ちなみに。
日本
のタイプ。日本もそう、まあ、海外行った時でもいいんですけど、そもそも、ね、
います
物乞いって何っていう人いるかもしれないんで。
うん。
まあ、そうですね。別に何かこう、差別するとかね、いう気持ちも一切なく、こういう場ではですね、事実だけを淡々と話させていただくと、まあ、単純に例えば缶を持って、空き缶のような缶とかを持ってですね、近寄ってきてですね、中に入れてくださいと。うん、チャインチャインと入れてあげるとどっか行ってしまうと。まあ、そういうような方がいたりとか、まあ、そういうね、お金が入れられるスペースの謎の筒みたいな、なんか、なんでしょうね。まあ、それも缶みたいなものなんですけど、っていうのを置いて、ただその目の前で座ってるだけとかね。あと、段ボールに、恵んでくださいっていうような文字を書いて、座り続けるというのは、
うん、
こちらは日本でも、たまに見かけられる、現象ですと。
うん、
で、まあ、ちょっとドバイのパターンで、どういうふうに、古事記をやられてるのかっていう、詳しい方法については、僕もわからないって、フリーディさんに聞こうかなと思ったんですけれども、うん、まあ、現地では、お見かけしてないと。
見てない。まあ、うん、いそうだなと思うところは行きましたけど、大体そういうところって、はい、まあ、治安的な観点で、あんまり一人で外出歩かない方がいいっていうところなんですよ。 なので、バスの中から、そういうところを見て、まあ、いたんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、実際に。
でも、うん、どうなんだろう。イメージ的にだけど、うん、あのドバイの国のこの物乞いをする人って、
うん、
実は結構こざっぱりしてるのかもしれないなっていう。
ああ、それはあるかもしれないね。
だから、うん、一見してなんか我々の、なんだろう、イメージとしての、うん、この物乞いの人たちのイメージとは、全然違って、
うん、
パッと見全然そんな風に見えないみたいな、こともある可能性はあるよね。
そうね。なんか空港とかにいるのかもしれないなと、今、そういう話を聞いてね、思ったり。これ結構、観光ビザで入ってるとかっていう人もいるって話だから、そうすると、う
ん、そうか近場で済ませて、ギリギリ3ヶ月行ってシュッと戻れると。
うん。だから気づかなかったのかもしれない、
まあうん。どういう罪かはわかんないですけど、まあ一応これ、やはり古事記はですね、まあ、街に溢れては困るってことで、一応これ去年のニュースですけど、逮捕はされてるみたいでして、
うん、え、そうなんだ。
で、その時に、これが2016年4月19日なので1年以上前なんですが、この時に59人の古事記を逮捕して、
お、
その全員がね、ビジネスビザや観光ビザで入国した外国人になったと。これらをプロ古事記と呼んでるそうなんですが、はい。で、この時に得ていた取り調べによると、一人当たり、1日9000ディルハムということなので、まあ、今回のニュースに合わせると30日かけると、24万ディルハムってことで、今回27万ディルハム分かってますので、3万ディルハムほど、当時の方がまだ低かったということで、上がっとるやないかと。
うん。
そういうお話になってくるんですけれども。うん、
ディルハムがちょっと受け入れられてないけど、そうなんだ。
受け入れられてない。
ディルハムね、懐かしい。俺は懐かしいなと思って聞いてるけどね。
初めて聞いたけど、ディルハムを初めて聞いたから。
ディルハムね。
で、この驚くべきね、金額が、まあその、去年の4月のがね、今よりもうちょっと低いんですけれども、その時点で1日9000ディルハムで、これが27万円に相当すると。うん、日給27万円ってことは、これサラリーマンの月収みたいな金額を、一日で稼いじゃってるということですね。
働かないよね、もう。
うん。
で、この人たち、平均で6時間活動しているらしいです。知らねえよって話なんですけど。
でもホワイト企業。何が
冒頭で僕ら8時間とかね、フレックスタイムとかね、いろいろ話してたのに、
この人
たち6時間、6時間の活動で、時給に換算すると1500ディルハム、つまり、うん、時給4万5000円という形になりますと。
めちゃめちゃ高いじゃん。
ちなみに1ディルハム30円ですね、現在レート。
あ、そうなんですね。あ、これで計算できる、はい。で、3ヶ月滞在するだけで81万ディルハムですから、だいたい2400万円ほど得られるということで、うん。これもう、サラリーマン年収にしたとしても、もうホクホクのね、
うん、
もうこれ年収もらえますってことだったら、それは頑張りますよと、いうような金額を3ヶ月滞在だけでもらってると。
これ、まあ、そもそもの疑問としてさ、その、はい、要は、この、物乞いの人たちが、1日でそれぐらい稼げるっていう話じゃない。はい、それは、ドバイの国として、例えばね、
はい、
アルバイトの人が1日働けば、それと同等額ぐらいはもらえるもんなのかどうかっていう。
いや、もらえないと思うよ。
もらえない。
もらえないよね。う
ん、ただ、年収はですね、僕ちょっとびっくりしたんですけど、めちゃくちゃ高くてですね、ドバイってアラブ首長国連邦、いわゆる UAE ですよね。
はい。
で、UAE の人の平均年収っていくらだと思いますか？日本が確か、せいぜい400万とか500万とかね、サラリーマンで言われているような気がしますけれども。
まあ、それよりは多かったイメージがあるな
ぁ。1000万ぐらい
です。それがですね、UAE の人は1400万円なんだそうです。
平均が？
はい。
相当高いね。
あ、世帯年収なんでね、これ、もしかしたら共働きだったら、ってこともありますけど、
ね、
まあ、とはいえ、日本よりずっと高いですよね。
だからまあ、700万ぐらいはまあ、軽くあるよっていうイメージを持っときゃいいかな、そうすると。世帯年収だとすると、
ね。まあ、半分にしたらってことね、
はい。で、UAE 人じゃない外国の方が来られてる人たちの平均でも、750万円ということで、これでもすでに高いと。
あ、そうか、背景としてドバイ、まあ、UAE は、あれなんですよね、はい、移民をほぼ受け入れてなくて、
うん、
ドバイ人っていうと純粋にも本当に昔からドバイとかに住んでる人なんですよ。うん、
つまりドバイ、移民、 外国から来た人がドバイ人になることはできないってことですね。
うん、そうそうそうそう。という意味で、多分純粋なドバイの人は、も、今言った1000万とか超えてるんでしょうね。で、出稼ぎの人も700万ぐらいと。うん、そういう感じなんでしょうね、多分ね。
うん、まあもう金融センターとしてはね、ドバイはもう世界有数で、ものすごい高いビルもあってですね、やっぱりマネーが動く。
うん。
し、まあなんかこう、石油とかね、こう天然ガスの、まあ産地ってところもあって、まあ多分ものすごいお金が動いてる。その中で仕事をすれば、それは当然その単価が上がっていくということで、これだけの収入を得てるんじゃないかというところではあります。まあ決してね、1ヶ月でそんな数百万円とかいうことには全くならないんですけど、現状として日本よりは、お金持ちであるという事実は本当のようですと。
うん。
いうところですね。で、GDP に関しては、まあこれ、よく GDP って、国全体で足すんで、どうしてもアメリカとか中国とか日本が高くなっちゃいますけれども、一人当たりで割るとどうなのかっていうところで、ランキングをちょっと見るとですね、これがちょっと逆にまたよくわからないんですが、日本より低いんですね、そうすると。
うん。
はい。意外に付加価値つけた何かこう、ね、売り上げをしてるわけじゃないのかと思うと、つまり多分これ予測ですけど、よっぽど格差が高すごいんじゃないかと。
うん。
うん、思います。例えば年に10万円くらいしかもらってないって人もいれば、年に1億もらってますっていう、そういうアンバランスな形になっているんじゃないかというふうにね、
うん、
推測はされますけれども、まあ、数字の話はね、このあたりにして、実際古事記が、これだけもらえるってなった時に、果たして、行きたいと思うかどうかですよね。で、まあ、我々は日本に住んでちゃんとお仕事がある、ありがたいことにお仕事ある状態ですから、
うん、
そんなことはならないと思うんですけれども、まあ、かたや、海外ではまだまだね、格差社会で、まあ日本も格差が広がってますけれども、出稼ぎに行きたいと思う人が、まず目をつける国がここになってきちゃうんじゃないかなって、まあ、こういうニュースの報道があるとね、うん、思いますけれども、ただ、真面目な話、で、古事記をしているとですね、逮捕されちゃうよっていうお話も出てますので、まあね、これからこのニュースを聞いて、よし、俺行こうと思ってる方はですね、まあ逮捕されてしまうということを、念頭に置いておいてほしいなというところはありますね。
まあ、なんでそんなにもらえるんだろうね。俺それがよくわかんねえわ。一日さ、まあ、
すごい合法的にそのドバイの人たちからお金もらえないのかな。持ってんじゃん。
ああ、もうくださいと。
500円でいいわ。200ディルハムでいいわ。
いやさ、これ多分逮捕されてんのは外国の人が来て外貨を持ち出しちゃってるからでしょ、多分。
まあ、多分空港とかでね、逮捕されてんだでしょうね、うん。
国内の人がやってる分には多分そんなにならないのかねって思っちゃったんだよね、これね。
だって持ち出しはしてないからね。
う
ん、
そうそう。
地元警察は地元民にはきっと優しいでしょうからね。うん、
もうしっかり働けようくらいだよね、
多分。うん。で、結局お金持ち、まあ、格差があるからこそ、お金持ちの人が、お金落としてくれてるんだよね、多分ね、古事記の方にね。
場所としては、うん、この去年のニュースで見ると、古事記の多くは、モスクや商業施設の前におり、
うん、
警察は周囲の環境を悪化させていると話す。
うん。
そうあるので、やっぱりその、カジノみたいなところの前とかに、スタンバっといて、
うん、
で、いやあなた、すごい勝ちましたね、と、いいですね、って言って、近寄って行ってですね、そうなんだよ、うっとうしいな、とか言って、チャリンチャリンとね、ちょっとね、あげてんじゃないかなと。う
ん、そんなんで、さ、月、なんか、1000万近く稼げるもんなの、ね、
そう、1日さ、27万とか言ってたわけじゃない、
わけですよね。
それが
半端ない金額
だ。え、だから勝ってる人は相当勝ってるってことでしょ、だから。
相当勝ってる。
いや、まあ。
なんか、
そうだ、ね。
カジノで800万ぐらい勝って、800、例えば、803万勝ちました。ってなって、こう持ってる時に、いや、勝ったんですね、おめでとうございます、みたいな。あ、もうしょうがない。じゃあ、波数の3万やるよ、みたいな。
あ、でも、
それぐらいの勢いじゃない
ですか。そういうことあるかもしれないですよね。
絶対にその27万が1日で集まんないじゃん。
地道な作業では無理だと思うんですよ。だから、どっか大きく得られるスポットがあって、まあ、多分ね、これ、それが分かっちゃう時点で、 そこの場所はもう使えなくなっちゃうと思うんですけど。
うん。
でもさ、モスクっていうのがさ、はい、関係ないよね。
そう。
モスクってあれでしょ？お祈りする場所でしょ？
そうそうそう。
あれですから、観光客は来るんですかね。
観光客は来ると思う。あのなんかね、でっかいモスクとか結構点在してるんですよ。世界一でかいとかね。はい、ただま
あ、あの辺ってでも、うん、ガイドさん、ツアーガイドとか、うん、チップ目当てで観光案内地図とか持ってね、いろいろこう教えてくれるようなおじさんとか立ってたりするじゃないですか。うん、あそこに紛れ込んで、実際なんか地図くらい売ってんじゃないですかね。
う
ん、
ああ、そうかもしんないね。
はい。
うん、で、そしたらもう、
その人何か定職についてるわけじゃなくて。まあ、仕事っぽく見えますけど、何かの会社に属してたり、税金を納めたりしてないじゃないですか、きっと。
そうか、そうか。
だからその人たちも、込み込みで考えてる可能性はありますね。
うん。そうね。うん。
まあ、とにかくこの、金額がびっくりしました。僕、年かと思って一瞬。
月だもんね。
月ってね。まあ、だからずっとできるあれじゃないと思うんですよ。ずっといると、警察に目をつけられちゃったりと。特にね、外国の方だったら、すぐに、国外 に逃げ出すときに、どうしてもね、なんでそんな金持ってんだって言われて止められちゃいますから。
うん。
だから、出稼ぎ目的で来るっていうのは結構難易度高いかもしれないですけど、もともと現地にいた人は、これはもうね、これで生計立てられてやっちゃうというところなんですけど。うん、
だって、仮に5日間だけ行ったとして、日本からね。その5日間分丸々その、物乞い活動をしたとしたらさ、旅費分は確実に浮くわけじゃん。
一瞬で浮いちゃいますね。
うん、で、プラス、その余剰分のお金が出たものを日本に持ち帰り、その余ったお金で、なんか、あぶく銭として、例えば、競馬競輪とか、もう、ありえないぐらい投入して、ものすごい買ったらさ、もう、ウハウハだよね。
そうですね。まあなんでしょう。1億円くらいあったら、資産運用していって、ちょっといい暮らしができるじゃないですか。うん、まあ本当にやりたいかどうかは別としてね。
うん、
ただ、僕は何でしょう。先ほどメンタルのお話ちょっと出てましたけど、恥ずかしい行動とかってあんまり僕個人的にはね、あんましたくないなって気持ちがたくさんあってですね。まあ、古事記、その自分のプライドを捨てるような行為ができるんでしょうかと。
うん。
まあ、お金のためであれば、これくらい、
プライドは言ってやる。プライド捨ててないんじゃない？あの人たちは別に。
プライドがあって、古事記をやってるってことですか？
うん、あれじゃもうビジネスとしてやってんじゃん。
そうそうそう。
すごいっすね。
いや、だからこそ、僕の勝手なイメージだけど、もしかしたら、はい、このドバイに行って物乞いをしてる人たちは、スーツかもしれないよね。
格好が。新手のね。うん、
そう。
さらっと爽やかにお話しして、あ、なんかこいつ面白いなってことでなんかおごってもらったりとか。
とかね。
そういう人がいらっしゃるかもしれない。そう。いろんな種類があるかもしれない。
なんかそれだったら、なんか、すげえスマートなプロだなって思うよね。もう仕事だよ。だからそれが、イコール、古事記というもの自体が、仕事になってるってことだもんね。その場においては。うん、それが成立しちゃってる
から。そうなんですよ。古事記っていう言葉だけだと、何もしないけど、恵んでもらってますっていう言葉が一人歩きしちゃいますけども、うん、実態としてもしかしたら何か古事記が、例えば何かやってくれるとかね、案内してくれる、うん、お話を聞いてくれる、ここ危ないぜとかね、いろいろ助言をくれるっていうお話であれば、チップとして払っていってっていうことが存分にあって、うん、それをカテゴライズするキーワードが今ないんで、古事記扱いになってる可能性も、
一つのサービス業の可能性はあるわけ。
そうですね。う
ん、彼らとしては。
呼び方があんまなくて、このガルフニュースっていうところは、古事記扱いしちゃってるだけかもしんないよね。
う
ん、
そう。だから、ドバイとしてはそういう職業はないけど、日本の観点からその行為を見たときに、いやいや、こんなの古事記じゃないよと。日本で言ったら、これは一つの歴史とした仕事なんですっていう可能性も、捨てきれないよね。そういう意味で言うとね。
ね、
まあ、これはだから、ドバイのメディアがどう報じているのかというところを、本当は見てみると、真相がつかめるかもしれないですね。
そうですね。あとは、最後になりますけれども、まあ、この、今、痛いニュース見てますけれども、YouTuber の人にぜひこれを調査してほしいみたいな、あのですね。あって最近 YouTuber って海外行ったりとか。
行きそうだな、これまた。
はい。やってるので、ぜひね、その実態、
捕まる。
そしたら再生数も伸びるかもしれない。まあ自分がやるんじゃなくて、ドバイに行って、古事記
を、ね、
取材をする。うん、はい、うん。っていうことだと思いますけれども。 まあ、それで再生数を稼いでね、どっちが古事記なんだってお話になりますけれども。まあ、そこは、その辺はあんまりね、言わないんですけれども。まあ、そういったのも、あるので、追加情報があればですね、また紹介したいなと思います。今日はこのあたりで終わっていこうと思います。
はい、ありがとうございました。
世の中の意味のないものについては、ね、皆さん考えられましたでしょうか？先ほど。
考える時間ないよ。
なかったね。ちょっと個人の話で。
お話でだいぶね、いろいろヒートアップしておりましたけれども。まあ、今回はね、まあ、あくまで喋れる人間が、駆け上がりラジオにはこの3人しかおりませんので、3人で話を展開していくわけなんですけれども、
うん、
ぜひ聞いている皆さんもですね、私は今この世の中で今生活している中でこんないらないもの必要ないものあるわーと思いながら聞いていただきたいなというふうに思いますけれども。
うん。
ね。まあ、世の中にはいろんなもう最近ここ最近もう5年10年ですね。もう本当に物が溢れてる。まあ、日本に限らずだと思うんですけれども、いろんなものが出てきてますよね。サービスもそうだし。まあ、食べ物もそう、乗り物とかそういう販売してるものとかね。まあ、そういういろんなものが、こう、世の中にはあるわけなんですけれども、そんな中で、あ、これ、意味ないな、と思うもの。まあ、軽くじゃあ聞いていきましょうか。いきなりですけど、グリーンティーさん。
うん。
お、自信のある運でしたね。
いや、自信は何もない。から元気な運でございますね。
例えば一つでいいんですけど、
うん、
自分の中で、個人的にでいいですよ。その、うん、世の中全般的にこれは意味がないなっていうものじゃなくても全然構わないんですが、うん、これはグリーンティー的には必要ないんじゃないかと思うもの。どうぞ。
そうだね。もう全く今ね、ノーアイディア。なんですけれども
本当、ま
あ、いや本当 あのねもうちょっと考えないといけないかなと思っているんだけど、うん、まあ自分的にはがあんまなくてどっちかっていうと意味のないものとってパッと思い浮かんだものっていうレベルであれば、
はい、
トマソンっていう言葉があるじゃないですか。
トマソン、
ええ、
はい、
トマソンって昔ちょっと流行ったのかな、よくまあ言うとなんていうのかな、まあ無意味な何ていうの、建造物みたいな、そんな
ようによ
く使われるんですけど、
で、
あ、例えばよくブラタモリとかでね、街中とか歩いてたりとか、なんか変なとこ歩いてると、なんか階段だけちょっと残ってて何のためにあんのこの階段みたいな、うん、そういう建造物とかあったりするんだけど、
ある、
そういうのをが思い浮かんだ。
なるほど。
はい。そう、個人的なやつを考えていきます。うん。
撤去するにもお金かかるから、ええ、そのまま残っちゃってる建造物とかもね、ええ、ありますから、そういうところですかね。
なんか、ちょっとした階段の先にある、すごい短いエスカレーターみたいな、
ね。ああ、そうそうそう、そういうのね。
誰が利用さ、ね、車椅子でも階段がその手前にあるから、登れないしみたいな。
うん、
そんなのもありますね。
そういうのがちょっと思い浮かびましたけど。はい、もうちょっと。
なるほど。はい、まあ確かにそれも、世の中的にはね、うん、意味のないものと。属されるものだと思いますけど。うまうまさんは、なんかその観点ありますか？
僕はね、結構、世の中にあるものって何か理由があって出てきてるので、
はい。
その、これでちょっと概念的なお話になっちゃうんですけど、それが登場した時は、
はい。
必要だったと思うんですよ。
おー。
そしてそれにあやかり、みんながそれを必要としていたと。ただ、それが、今ね、2017年になって、果たしてほんまに今も必要なの、はい、もう、この技術だったらこっちの技術に置き換えて進んでるよとかね、あるわけなんですよ。で、ただ、うん、はい、そのレトロな昔のものを、例えば残し続けるのか、
うん、
もう撤去していっちゃった方がいい、あるいは使わない方がいいってなっちゃうのかっていうのは、うん、これまた一つ、みんなの価値観とかね、美意識みたいなところ、人間の美意識みたいなのが出てきちゃって、深い話だなと思って、
うん、
ちょっとぼーっとしてきた。
いや、あのね、 あれ、私が悪いん
ですか？難しく考えすぎですか？
はい、そう、ちょっと深く考えすぎですよ、お二人とも。やっぱり、お二人とも倫理先行でございましたから。なんかそういう、なんかこう、全体的な世の中の概念みたいなところまで話を広げていただく。まあ最終的にはそっちに行っていただいて、全然いいんですが。もっともう単純に考えていただいていいんですよ。もう本当に。
ネスさんのじゃあ、例というか、
うん、
例えばこんなの、みたいな。
例えばね。
はい。
例えば個人的な、もう完全に個人ですよ。世の中の人から言ったら僕の意見はスーパーマイノリティだと思いますけど、
はい、
例えば僕で言ったらアルコールね。
わかります。なるほどね。そういうことね。
そういうこと、そういうことなんです。
自分がやらないものに
関して。そうそうそうそう。
はいはい、
すごいエゴな意見ですけど、私個人的に言ったら、お酒はまあ飲まないわけですよ。
はいはい。
あとはもうそれで言ったらタバコもいらないし。ね。ギャンブルもやらないから別にギャンブルも必要ないなと思うし。まあ、うん、そういうものって結構あると思うんですよ。ね。そういうような観点のぐらいのレベルでいいんですよ。
しかもね、根拠もあるなと思ってまして、アルコールって結局その、まあ、飲む人飲まない人両方に対して迷惑をかける可能性が非常に高くて、
うん、そうですね、うん、
結局夜みんな酔っ払ってウェイとか言って例えば一人ぶつかっちゃうとかね、まあ、そういう軽いケースだったらいいですけど、うん、飲酒運転で例えば死亡事故になっちゃうとかって結局まだあるわけじゃないですか。
そうですね、
はい。だからアルコールもそのタバコがねすごく規制の対象になっていって、今は歩きタバコも東京都であればまあ、その、各ね、区の条例によっては、罰金とかね、取られちゃう、うん。新宿とか渋谷とかね、結構今、警備員さんも増えてらっしゃると。
そうですね。
いうところで、あんまり歩きタバコできなくなってきてて、うん、まあ、こっちにとっては、飯馬状態で、もう僕として言い方はきついですけど、滅びろって思ってますんで、タバコ。
まあ、タバコだからね。
まあ、人が滅びるってわけじゃなくて、タバコがね。はい。
わかってますよ。
はい。タバコを吸うっていうのをもう見たくないと、思ってますので。でも、そっちの流れはね、居酒屋でも釣れなくなってる店が増えてますし、
うん、
完全分煙とか、あと電車でも全く釣れないとかね、あるんですけども、アルコールはまだね、規制されてないんですよ。
そうなんですよね。
でも、これ世の中がね、もし、こう、まあ、政治的に何かこう、変わったらですね、ちょっと飲む場所とかが制限されたりとか、するんじゃないかって僕はちょっと思ってますけどね。
まあそうですね。まあただ難しい、ね、
あるべき姿になるべきだと思ってて、度が過ぎた、まあ例えばもう外で普通に飲んで暴れ回ったりとかね、っていうのもある程度取り締まっていった方がいい気がするなとは思いますね。
うん。まあそうだね。まあ徐々に若者はお酒離れって言われてますからね。
あ、確かに自然さあんまり飲む人。
気がするけど。うん。
うん、いや。そうなんですよ。まあ、世の中にはね、国として、まあ、宗教としてお酒を禁じてる宗教もあるぐらいですからね。
うん、
まあ、そういう意味で言うと、お酒って、まあ、何のためにあるのかな。もちろん飲んでる人たちは、飲める人たちはね、いや、これがないとストレス発散にならなくてみたいな。これで上気分になって一日を終えるのが俺の日課なんだ。まあ、それは意見としてはわかるんですけど。うん、
まあ、僕だよね、それね。
まあまあまあまあ、まあまあ、そこはホネストさんの意見ということでね。まあ、
そうそうそうそう。う
ん、まあ、それぞれの意見がある、うん、あっていいですよね。
そうそうそう。だから、その人にとって無駄なものは、まあ、他の人にとっては無駄じゃないっていうものが、まあ結構多くあると思っていて、
うん、
まあ、それはそれでいいと思うんです。だからこそ世の中に、まあ、存在しているんだと思いますんでね。先ほど馬本さんが言ったように。
うん。
まあ、ということはあるんですけど、これね、僕、この前旅行をしているときに、一つ、ふと感じたものがあって、これは、世の中全般的に無駄な行為なんじゃないかということが一つあったので、今日ちょっとこれを、話したいなと思ってこの話題にしたんですけど、
うん、
はい、
金沢にね行った時に、お二人金沢行かれたことあります？
あります。
僕のはないです、
うん、金沢って結構昔から金が取れる、
うん、
ね、場所なんですよ。ご存知かと思いますけど、うん、金箔をねこう叩いて伸ばして作ってる、職人さんがまだいたりとか、まあ、そういう、 加賀百万石じゃないですけど、まあ、そういう土地柄なんですね、金沢という。うん、まあ、それもあってですね、金沢の、こう、お土産屋さんとかそういう、こう、観光客がよく行くところに行くと、大体決まってあるのが、あの、金箔のついたアイスクリームが売ってるんですよ。
うん、はいはいはい。わかる。
わかります
ね。わかるよ。
あの、普通のソフトクリームにね、上に金箔一枚こう、べって乗せて、それを食べる
みたいな、うん。あ、俺はいらないと思うんだけどね、あの金箔。
うん。それなんですよ。
あ、それなんだ。マジで。
それなの。
ちっちゃい。
いやいや。
いや、わかるよ。
怒り狂ってるわけじゃないのよ。
うん、わかる。
この、何？ソフトクリームに金箔を一枚つけることによって、まあ、値段って結構上がるんですよ。
いくらくらいだったんですか、そもそ
も。いや、でも、結構1000円近くするんじゃないか。
うん、行くと思うよ、金箔乗せるとね。うん、
700円とか800円とか、うん、多分それぐらいなんですよ。その1本。ちょっと金額もうちょっと安かったらすいませんけど。あのね、で、その金箔一枚をつけるだけでそんだけ単価が上がるプラス、あの、いろいろ調べると、金箔って体の中に一切吸収されないで排出されて終わりなんですよ。まあ、金属ですから。うん、ね。何のために食うの？あれ。
まあ、俺は、あの、なんかね、豪華な料理とかにチラッと散らしてあるのは別にいいと思うんですよ。
それはわかる、
うん。ただ、ソフトクリームにつける必要はないかなっていうのは俺は思ってる。
これまた金沢でさ、アイスクリーム売ってるさ、お店の方聞いてたらまたちょっとそれ泣いちゃうよっていうね。
いや、多分売ってる方も、思ってると思うよ。
うん、あ、ちょっと、まあ使うんだったらもうちょい別の使い方ないかなっていうのはあるよね。
そうそうそうそう、もっと有意義な使い方あるんじゃないかな、うん、しかもあの金箔って人が食べる用の金箔なんですって、はい、だから普通の金箔の中には一定量パーセンテージ銅が含まれてたりするんですけど、要は普通に貼るものはね、あの食用の金箔って金と確か銀しか入ってないんですよ、
うん、
少量の銀しか。
高価ですね、じゃあ。
そう。だから、銅が入ってるものより、食用のものは高いんですよ。きっと。
うん。
なのに、あの、普通のバニラソフトクリームに、ペッてつけて、ただ、口から入れて、そのまま数日後に吐き出すみたいな、それ、いる？
まあ、俺らとしてはいらないと思うけど、店側としてはペット貼っとくとめっちゃ売れるんだろうね。そういうで意味があるん
だ
ね。だ
から、金沢に来たね、うん、観光客の人たちからすると、
う
ん、
やっぱそうだけど、
金箔だから金ついてんだねとか言って、うん、テンション上がって、うん、写真撮ったりね、インスタに上げたりして、満足していくんじゃないですか。
いや、
そこ
で、
そう。
許してあげてよと思うけど、僕別にそこはね。
そう？まあ、俺はあれを見た瞬間
に。僕は多分買わないしな、そして。
無駄だなって思う。うん、無駄じゃないのかな。
まあでもね、
無駄だと思う。
いや、あの食べる側としては何のメリットもないから。
そうなの。
俺はあ
の
食べる側としてはね、
うん、頼むときにソフトクリーム金箔抜きてとか言ってオーダーしてみます。
いや普通にそれはそれで売ってるから。
そっか、売ってんだ普通に。
そうそうそう。それソフトクリームはソフトクリーム売ってますからね。
あ、なるほどね。
うん。いやだからなんだろうな、そのわかるよ。あの土地柄。うん、特産品としてやるっていう、その売りたい側の意図もわかるし、買う側の意図もわかるんだけど、その双方の思い自体がもう無駄じゃないっていう。
うん、まあ。
個人的には思っちゃったよ、
うん。意味がないとまで言うとあれかもしれないけれども、もう一工夫欲しいなっていう、俺個人的な意見ね。やるんだ
から、ね。もう一工夫あればいいと、
ね。あ、そうそうそう。もう一工夫欲しい。
いや、そうなんですよ。そういう、なんだろうな。多分、個人的な感情じゃなく、ただただ、純粋に誰かのこの意図を入れない状態でその行為を見たとすると、
うん、
無駄だな、と思うよっていう話ね。うんうん、
はいはいはい。
うん、
まあ、似た話でいくと、地方とか、そのね、なんでしょう、お土産屋さんに行くと、決まってこう、フクロウのぬいぐるみとかを、あるじゃないですか。
はいはい。
あれ、あんなにバリエーションいるって思いません？大小様々な、なんか7、8種類くらいの形状の袋のぬいぐるみがあるんですけど、うん、この形状で選ぶ人いんのっていうか、まあ、
ね、
大中小3種類くらいだったらまだわかりますよ。
うん。
それ以外にちょっと形の違う、また同じような感じの袋がね、つまり別のメーカーさんの、別のメーカーのぬいぐるみも組み合わさって大量に陳列されてるんですけど、ね、こんなにいるのっていうね。で、木製版とかがさらに、
あるね。
森の中で置いててさ、さ、1万2000円とかめっちゃ高かったりするのよ。木製のやつって。
まあ多分手作業で掘られてるんだろうね。
そうそう。でも何これってなりますよね。
大体、そうね、触れて終わるよね。スルッとしてるな、みたいな。
なんだろうな。あ、でもあれをね、買うのはさ、まあ、なんか家のオブジェにしたいとかっていう目的はまあわかるじゃん。で、多分継続して飾られたりするじゃん。まあ、そういう意味で言ったら木刀とかいらねえだろうって話になるんだけどさ、お土産の木刀とかね。
まあ、京都に行くとよくね、
修学旅行生が買って先生に怒られるみたいな。
小学生が喜ぶやつ。
そう。なんかそれはまだわかるんだけど、そのどうしてもね、個人的にその一瞬でその場で食べる金箔で。なんだろうなーっていうのはどうしてもあったんで、ちょっとね、
その。それはやっぱお店がアピールに使いたいっていうのはやっぱり目的なんですよね。
やっぱアピールかな、うん。やっぱ販売側の目的しかないよね。買う側は幸せになるのかね、あれ食べると。なんないと思うけどな。
まあ、うん、ねえ、俺がお店だったらなんか金箔につけとくと牛乳がちょっとまろやかになるとか、そんな効果があるんだったらちょっと味わいがね、
違うやつ
がありますとかって言いたいけども。まあそれもないだろうね。
はい、金沢にある他の、例えば代表的な食べ物とかを、模してね、
うん、
ソフトクリームにちょっと混ぜますとかだったら、いいと思うんですよ。
そうそう、その県の特産品が、例えば、ほら、長野行ったらさ、わさびソフトみたいなのあるじゃん。うん、水の綺麗なところで。
結構美味しいんでね。
そうそう。育ったわさびが特産なので、合わないかなと思って混ぜたら意外と食べれる。だからわさびソフトなんです。まあ、それは理解できる。金箔。
金箔はあんまり食べ物とは関係が非常に低いので、
ない
し、ね、確かに安易だなとはちょっと思いますけれども。
鉄だし、鉄じゃなくて金属だしね。
うん。
なんか。
お姉さんがそこの旅先でね、ふとそれを考えて、今日それだけのために井戸端カオスに持ってくるっていうところを、
ね、
すごい。
そうね。ちょっとメモに残ってたんで。
メモに。
今日はちょっとそれをやろうかなと思ってた。
なるほどね。
まあ、じゃあなんでしょうね。一個、まあ、無駄というか、どうにかならんもんかと思うやつがレシート。
ああ
私は。
レシートね。
なんかコンビニとかで買い物すると必ずレシート出てきますけど、みんなポイって目の前の箱に入れる。
受け取る。
そうだね。受け取って下に入れるんだったら、じゃあ出すだっていうか、ね、
あの動作。
レシート結構ですのでとか言って、やっちゃえばいいんだけどね。
いや、まあ、個人的にはレシートもらう。
あ、そう。もらう人もいるんで、だから、
そうそう、
その辺、もらう人ともらわない人がもうちょっとスムーズに、うん、分けられる仕組みが欲しいなと思うんですよ。
なんか、さ、タバコとか買うとさ、20歳以上の人ってタッチするじゃん。
あ、そうそうそうそう。
あれと同じ感じで、レシート必要な人をポチって押したら、それの人に出てくるみたいな。
それでいいと思う。結構そういうやつもあるじゃない。駅の券売機とかさ、領収書を発行しますかって出るじゃない。
うん。
ああいう感じにしといてもらえたらさ、無駄に紙消費しなくていいのにって思うんだけどね。
そうなんだよね。そうそう。
人も、のね、対応もそれでちょっと変わるって、ね、
そうそうそう、
多少ね、パフォーマンスがね、上がるんで。
で、あれさ、
そういった意味でも。
そう。
い
つも申し訳なくて、レシート出るまで待っちゃうんだよね。
そう、
やっと払ったパターンとかね。
そうそうそう。
あるある。
いや、だからそのせいで、要は、もらわない人が、今、多分、マジョリティなんでしょ、うん、きっと、
うん。
男性は特に、ほぼもらわない人ばっかりだから、うん、僕はもらいたい側なのに、
うん、
くれないことがあるんだ
よ。あ、あるね。読んで
わかるね。出さない
ときある。いやいや、渡せよって思う。そもそも、店員は絶対に渡さなきゃいけないんですよ。
う
ん、
まあ、そうだよね。
普通は。領収書ですから。ね、だから、それを渡そうともしない、要はその行動をしないことは僕はちょっとコンビニの店員にどうなのって思うけど。うん、 まあ、まあでも、そうだね。そういう人が多いんだろうなと思うけど、ね。
その辺のだから
意思表示、ね。渡されなかったらさ、横に置いてあるチロルチョコかなんか適当につまんでそのまま帰っちゃったらいいんじゃないのって思いますけどね。売買契約のエビデンスが、ね、要はそのレシートなわけだから、そのレシート向こうが握ってこっちに渡さないんだったら、うちはじゃあもうこれも買ったことになるよって。
もう万引きだけど。
そう、万引きで逮捕されますけど。
うん。
でもわかります。まあレシートを、は、そういう対処はしてほしいな。確かに、
うん。そういういらない紙ベースとか、あとまあ会社の打ち合わせとかでも未だにさ、めっちゃプリントして持ってたりとかするんじゃないですか。
うん、
あれもどうにかなんねえかなと。
そうなんだ。
紙無駄すぎだろうと思って。
まあそのままね、捨てちゃうやつとかはね。
はい、うん、今の世の中だからこそいらないものってあるよね、やっぱりね。
あります。
紙の申請だとか、しっかりハンコを押さないとダメだとかさ。
でそこの一生悪の根源ってやっぱり、なんだろうな、国とかね、そういわゆる観光庁とかの仕事とかって結局紙ベースが多くて、何やってんだと思いますよね。そうね、そっちから先に iPad とか導入してやっていかないと、
そうね。
いわゆるデジタルデバイドって政治家の方が起きてんじゃねえかと。
思いますけどね。まあ、よくね、国会で答弁しているのも、めっちゃフリップとか出してますからね。
あのフリップいらないよね。
いや、いらないです。
そういう意味で言うと、それが一番世の中でいらないものかもしれませんけど。まあね、そんなわけで今日は世の中のいらないもの、ね、個人的に完全に金箔を食べるのは無駄じゃねえかみたいな話をね、大半させていただいたわけなんですけれども。ぜひね、皆さんの身の回りでこれはいらないんじゃないかなというふうなことがあればですね、ぜひともお便りで送っていただきたいなと思いつつ、決してね、金沢のことが嫌いでも、金箔ソフトクリームが嫌いなわけでもないということを最後に付け加えて、今日の井戸端コースをさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、今日のかけらじタイムズは、ドバイの乞食にプライドはないのかということで、
はい、
月収800万円ぐらいを稼ぐ、ドバイの乞食というのがいるよという、まあ、それ自体は結構驚きなんですけれども、で、どういうふうに、じゃあ、稼いでいるのかとかですね。まあ、その辺もちょっと探りたいところではありますけれども、まあ、なんでしょうね。ちょっと実態がつかめないところがあり、結構、
そうですね。我々の予想ベースでは、乞食って言ってるだけで、実際なんか、現地でガイドしたりとか、スーツ着てね、こじゃれた感じでビジネスやってる人たちも、乞食扱いした上での金額なのかなっていう、ふうにね、一瞬予想してますけれども。
そうですね。で、
今回もしかしたら、ガチの乞食かもしれないんで。
そうね。
でも、ガチの乞食で、そんだけ稼げんだったらすごいよ、やっぱり。それはもう。
服買っちゃうよね、我慢できるね。
ね、能力だよね。あえてその、ボロボロにしてる必要ないもんね。
うん。
そういう意味だと、これ、ドバイだけがこう調査されてるのかもしれませんが、まあ、例えば日本だとか、他の国でこういうことをするとどれぐらい儲かるのかというデータ
は。中国で500万円、中国の上海だとか、どこに行ったか忘れましたが、中国では500万円くらいで、まあ、ドバイには及ばないものの、ものすごい金額、乞食だけでやってるっていうニュースは前見たことあります、
ね。あ、中国も月収500万いくってことなんですか？
あ、年だったかちょっと忘れましたけども。
あ、まあ、ね、年
ドバイでは遠く呼ばなかったんですが。
あ、そういうことですか。はい。なるほどね。まあちょっとそう、なんですかね。まあ、なかなか僕らが普段やる行動ではないので、どういうふうにお金がね、入ってくるのか、ね。余計ね。
なんでしょうね。なんだろうこれはっていう気持ちが強いです、うん。
高校の時に、名古屋駅で、やられましたけどね。
やられたという。
名古屋駅にいらっしゃったと、そういう。
そうそう、おばあさんが、なんかこう、電車乗ろうと思って、切符買おうと思ってたら、おばあさんが近寄ってきて、100円貸してくれませんかみたいな。
まあ。
あ、はい。って、そのまま100円渡したらどっか行っちゃいました
よ。うん、まあ、貸すじゃないよね、もうね。だからね。うん、
返してもらえないよね。
二度と戻ってこないけど。
うん。そうですね。まあ、 こういうデータがあるよということでね。まあ、ちょっと今日、興味、津々で聞いてしまいましたけど。まあ、詳しい情報、まあ、これから出るかもしれませんし、なんか YouTuber の方が調査するかもしれませんが、うん、まあ、うん、ちょっと継続して見ていきたいなというふうに思います。はい。そして後半、井戸端カオスですけれども、世の中の意味のないものということで、まあ、ホネストさんの金箔のお話ですね。まあ、そこから、
金箔の話に特化してるわけだから
ね。まあ、いろいろ譲らなかったよね。最後まで譲らなかったね。
ちなみに調べたんですけど、だから金箔をあしらったソフトクリーム1本、900円ぐらい
する。まあ、1000円ぐらいするんですね。
はい。
うん。まあ、多分こういうもので、まあ、個人で親と思うレベルのものは多分皆さんいっぱい持ってると思うんですよね。で、このタイミングでパッと、まあ私たちはそれほどパッと思い浮かばなかったですけど、またやっぱり瞬間的にね、親って思うことはあると思うので、まあ思いついた瞬間にですね、かけらじにちょっとメールいただけると
、そうですね。
いうふうに思います。はい。ということで、今回のね、二テーマについて皆さんからのお便りを募集しております。ツイッター、E メール、お便りフォームからお送りください。ツイッターはかけらじ、E メールはかけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームはかけあがりラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクしております。番組に対するご意見ご感想や取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお寄せください。まあちょっと意味のないものをもう少し考えてみようかな。ちょっと今日そんな出なかった。
いや、いろいろ気づいたらあると思いますよ。うん、
はい、ということで、また次回、お楽しみにしてください。お送りしましたのは私、グリーンティーと、
ママと、
ホネストでございました。
はい、それではごきげんよう。さようなら。